ム番組 IR セミナー。この番組は証券コード1852東証プライム上場浅沼組の IR 活動の一環としてお送りします。お話は浅沼組代表取締役社長の浅沼誠さん、聞き手は経済ジャーナリスト和島秀樹さんでお送りします。この番組は10月19日に神戸で開催したラジオ日経プロネクサス共催企業 IR& 個人投資家応援イベントの模様を収録したものです。
お話は証券コード1852東証プライム上場株式会社浅沼組代表取締役社長浅沼誠さん、そして執行役員コーポレートコミュニケーション部長浅沼真理香さんです。大きな拍手お願いいたします。では聞き手は経済ジャーナリストの和島秀樹さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
ただいまご紹介をいただきました、株式会社浅沼組代表取締役社長を務めさせていただいております浅沼誠です。ただいまより、株式会社浅沼組の会社説明会を始めさせていただきます。本日はまず私の方より弊社の、遠隔や創業理念、そして事業概要、業績について、簡単にご説明させていただきます。その後、執行役員、コーポレートコミュニケーション部長の浅沼真理香より、弊社の取り組みを中期3カ年計画に沿って、ご説明させていただきます。まず、弊社を初めて知っていただく方も多いかと思いますので、概要について、簡単に触れさせていただきます。弊社は1892年に奈良県にて創業以来、総合建設業を営む企業であり、今年で創業132年を迎えました。全体で約1800名の従業員が働いており、関連会社は11社となります。事業規模といたしましては、連結ベースで売上高が約1500億円、営業利益は40億円になります。弊社の遠隔についてご説明させていただきます。弊社の方は1892年に創業いたしました。その後1926年に現在本社を構えている大阪の方へ進出、そしてここ神戸の地には1995年に進出いたしました。創業132年目となる現在は、北は北海道から南は沖縄まで業用を拡大し、シンガポール、タイ、グアムにビジネスを海外の方でも展開している状況です。私たち浅沼組は、創業者である浅沼幸吉の仕事が仕事を生むという事業に対する信念のもと、和の精神、誠意、熱意、創意を創業理念としまして、日々変わり続ける時代の変化に耳を傾けてまいりました。そして私たちを取り巻く環境の変化に対応すべく、培われた技術力やノウハウをもとに、近年甚大化する自然災害に対する防災・減災をはじめ、安心安全な社会基盤の構築、快適な環境づくりに取り組んでまいりました。今後さらに激しく変化していく世の中において、我々建設業が担う責務は大きくなっていくものと考えており、中期3カ年計画のもと、さまざまな施策に取り組んでおるところであります。ここからは、弊社の事業概要についてご説明いたします。事業ポートフォリオ、こちらに円グラフで示してますとおり、およそ8割が建築の事業、2割が土木事業およびその他の事業となっております。先ほどのご説明のとおり、弊社の事業全体の8割は建築事業が占めておりますが、左上の用途別の円グラフのとおり、2024年3月期の国内における建築事業の売上高約1200億円のうち、新築工事は約8割、そしてリニューアル工事が2割弱というふうになっております。また、 その横の、まあ、棒グラフの示します通り、新築工事を建築物の用途別で見ますと、工場倉庫が約3割と最も多く占めております。右上の写真はこちら神奈川県で施工いたしました物流倉庫となりますが、まあ、昨今の需要を捉え、その他にも多くの実績を積み上げております。その他にも住宅、事務所、教育や研究施設などさまざまな用途の建物を施工しております。下の円グラフになりますが、発注者様の官庁民間別で見ますと、まあ、9割ほどが、民間企業様からの売上で占めております。次に土木事業ですが、2024年3月期の土木事業の売上高は約200億円であり、工事の種別用途別で見ますと、道路工事や造成工事、まあ、上下水道工事など多岐にわたっております。この資料右上の写真は京都府で施工いたしました常用アウトレットが建築される土地の基盤整備、いわゆる造成工事の竣工写真になっております。土木の官庁民間別で見ますと、土木工事はまあインフラ整備にかかる工事が多いという特性もあり、所管庁からの売り上げが約6割を占めております。こちらでは海外事業についてご説明させていただきます。弊社は1976年から海外でも事業を展開しております。進出当時はグアム島を中心に展開しておりましたが、今ではシンガポールに買収した2社のリニューアル関連の子会社、そしてタイにもリニューアル関連の事業を行う現地法人を設立し、まあ、ASEAN 地域でも事業展開を図っているところであります。シンガポールの子会社の業績は、まあ、堅調に推移しておりまして、連結業績にも大きく貢献しております。タイの現地法人では東レ株式会社様、東レインターナショナル株式会社様と共同し、まあ、炭素繊維シートによる橋や高架橋の補強事業を推進しております。まあ、これからも弊社は海外事業にも注力し推進していきたいというふうに考えております。続いて直近の業績として、昨年度を最終年度とした前中期3カ年計画における財務実績をお示ししております。左下の表の1行目にあります通り、売上高につきましては3カ年で見ていただきますと増収にて推移いたしましたが、背景として増加傾向にある国内建設投資をしっかりと捉え受注につなげたこと、また施工効率の高い案件を増加したということによるものが大きな要因かというふうに考えております。営業利益ですが、こちらについては、資材価格、労務費の高騰や、3年連続の 3% の賃上げ対応を行いました、そういう背景もありまして、営業利益率が若干減少したという結果になりました。足元の利益率については改善してきている状況にあります。そして、当期純利益、こちらにつきましては、シンガポールの子会社、先ほどご説明しましたシンガポールの子会社の業績が好調であったことも支えとなりまして、増益にて推移し、その結果、配当は3期連続で増配、配当成功も 70% 以上を維持することができました。またROE、ROIC につきましても、各期ともに株主資本コスト、WACC を上回る水準を確保することができました。PBR につきましても、直近期で1倍以上を維持しており、市場からも業績や配当について相応に評価いただいているというふうに感じております。
はい、配当成功7割というのはかなり高水準とお見受けいたしました。しかも連続増配という、株主に対する還元というのはだいぶ積極的
まあ、利益の部分につきましては、まあ、株主様と、まあ、投資の部分、まあ、それをしっかりと考えながら、実施しているというところでありまして、はい、まあ、今後も、まあ、この中期3か年計画でも 70% 以上というところを謳っておりますので、うん、はい、まあ、それを実現できるよう、まあ、日々努力しているところでございます。
なんかこんなこと違うんですけど、歴史のすごい長い会社でということですけど、なんかロイックとか、 なんか投下資本利益率とか KPI 入れてるあたりはなんか結構先端っぽいような重要な経営指標、このあたりをチェックされているという話ですね。
そうですね、まあ、昨今の状況からして、まあ、そういったこう株主資本を、はい、まあ、意識した経営をしなくてはならないというところもありますし、まあ、そういった意味では弊社は、まあ、過去からやはり世の中の情勢に合わせてしっかりと変化をしながら、まあ、今日に至っているというところの、まあ、姿の一つかなというふうには思っておりますね。
はい、ありがとうございます。
ここからは弊社の執行役員の、コーポレートコミュニケーション部長である浅沼真理香より、まあ、具体的な業績施策の内容を、まあ、現在の中期3か年計画に沿って、ご説明させていただきます。
はい、コーポレートコミュニケーション部の浅沼と申します。本日はよろしくお願いいたします。ここからはですね、中期3か年計画の内容に沿って私の方から当社がどういった取り組みをしているかというところについてご説明させていただければと思っております。まあ、当社 の、 新しい中期3か年計画というのはですね、今年の4月から新しく3年間というところでやっているところなんですけれども、まあ、この3年間でどういったところに注力するのかという観点でですね、6つのテーマというものを設けております。1つ目が国内コア事業の強化というところで、これ実は全中期3か年計画でですね、先ほど社長からもお話しさせていただきましたが、私ども建築の中で新築とリニューアルと2つの種類の工事案件というものがあるんですけれども、新築はもともと当然132年間一生懸命やってきたんですけれども、そのリニューアルの方もしっかり事業柱としてやっていこうというのを全中期3か年計画で旗揚げをしたわけですが、今中期3か年計画においてはですね、今一度この建築の新築だったり土木事業、そういったところをしっかり注力していこうというところで、1つ目を国内コア事業の強化というふうに挙げさせていただいております。で、2つ目はリニューアル事業、全中期3か年計画で旗揚げしたもの、こちらを引き続きしっかりしてやっていこうということでリニューアル事業の強化を挙げております。3つ目が人材の獲得確保育成、それから4つ目が DX 推進、5つ目がガバナンスコンプライアンスリスク管理の強化、そして6つ目が環境社会への貢献というところでテーマを6つ掲げております。今日はですね、的を絞りながらこの6つのテーマに沿って取り組み内容をご説明させていただければと思っております。まず1つ目、国内コア事業の強化というところで、先ほども申し上げた通り、私ども132年間、国内コア事業のところをしっかりやってきたというところであるんですけれども、直近のところで少し珍しい取り組みということで、これまでの取り組みのところでご紹介させていただければと思います。私ども総合建設業というゼネコンでございますので、いわゆる工事の、監督管理監督を行っておるんですけれども、実際にこう建物を建てるですとか工事を施工していただくというのは、私どものパートナー企業さんである協力会社さんの方に実施していただいているということがございますので、協力会社さんとの連携とかつながりというのを非常に重要視しているというところがございます。そういった考えに基づきましてですね、最近行ったこととして協力会社さんの宛ての支払い、こちらはもともと手形で、古い慣習もあってですねやっていたところを 100% 現金化をすることで協力会社様の資金負担を軽減するというような施策も実施してまいりました。あとはですね、これは毎年行っておるんですけれども、協力会社様と協働することで生産性の向上を上げるようなアイデア、そういったものを全国から募集しましてですね、有料なものについては表彰等々をするというようなイベントというのも実施してきております。少し珍しいかなというふうに思いましたのでご紹介させていただきました。 今中期3カ年計画においても、まあ、引き続きこういった取り組みは実施してまいるところでございますけれども、まあ、加えてですね、この中段のより下に2ポツ目に記載の通り、やはり作業所現場におけるですね、あの業務が非常に、実は書類仕事が結構多くっていうところもありまして、非常に業務が多いというところもございますので、まあ、ここの、作業所の業務支援体制の強化ですとか、あとはですね、4つ目に記載の、注力得意分野、まあ、そういったところを引き続き追求と開拓をしていく、まあ、そういったところなんかを、今中期3カ年計画で重要視していこうというふうに思っております。ここでは2つ目のテーマであるリニューアル事業のところでございます。先ほども少しご説明させていただいた通り、前中期3カ年計画でですね、このリニューアルのところを一つの事業柱としてやっていこうというところで旗揚げをしておったんですけれども、ではなぜリニューアル事業に注力するのかというところを少し補足説明させていただければと思います。3つポイントがあると思っておりまして、まず1つ目がですね、リニューアルというものは建築物のいわゆる躯体といわれる骨組みみたいなところですね、まあ、そういったところを取り壊さずにリニューアルをする、建築をしていくというものになっております。まあ、従いましてその分ですね、環境配慮、まあ、CO2 の削減という観点で環境配慮型であるというところと、あとは昨今やはり物事の考え方として物への愛着とかですね、まあ、そういったところが非常に、まあ、皆さんの意識として高まっているかと思うので、まあ、そういった方向性に少し合っているのではないかなというのが1点目というところでございます。で、2点目がですね、まあ、1点目と少し絡むんですけれども、まあ、この国内人口が中長期的に減少すると言われている中で、やはりその環境配慮とか物への愛着、まあ、そういったコンセプトにのっとったリニューアルというのは、まあ、一定程度需要として残っていくだろうというふうに見立てておりまして、足元もリニューアルの案件というのは国内で上がっているというところもありますので、まあ、需要の確保できるというところが2つ目のポイントかなと思っております。で、3つ目が高い利益率というところで挙げておるんですけれども、実はリニューアルって何十年も前にこう建設した建物を改めてこうリニューアルするというものでございますので、まあ、当初の建物の図面というものが、まあ、残ってなかったりというケースがあるんですね。まあ、そういったところについては、その残ってない図面をベースにまた図面を引き直して建物をリニューアルしていくということなので、まあ、少し難易度が高いということもあるのと、あとはまあ追加工事が発生しやすいというところもありますので、利益率を確保できるということで、この3点でリニューアル事業に注力しているというところでございます。じゃあ当社の優位性は何なのかというところでございますが、まず一つ目がですね、リニューアルの案件というのは、まあ、新築に比べてですね、案件サイズがやや小さいということがございますので、スーパーゼネコンさんを含めた、まあ、大手ゼネコンさんがなかなかこう入りにくいというところがございます。まあ、そこをですね、当社規模の中堅ゼネコンの方がしっかり案件を獲得できるというところをいうふうに思っております。で、2点目はですね、やはり技術力というところで、まあ、中堅ゼネコンと申しましたが、当社はしっかり技術研究所も持っておりますので、相応の技術力はあるのかなというふうに思いますので、獲得したリニューアル案件に対して、まあ、環境配慮型技術も含めてですね、技術提案ができるというのが当社の優位性かなというふうに分析しております。
これ御社からすると、まあ、今高い利益率とおっしゃったんで、まあまあと思いますけど、普通なんかぶっからして作ってもらった方がなんか御社としてはなんか商売になるんじゃないかっていうのを考えたのが1点と、あとこれは今実際お客様からのこのリニューアルのニーズ、まあ御社が掘り起こしている面もあるかもしれませんが、実際結構その引き合いみたいなものっていうのも増えてきているのか、このあたりはいかがなんでしょうか。
あ、そうですね、やはり全体の建築投資全体におけるリニューアルの金額というのも少し上がっているということもありまして、当社としてもしっかり取り入れているというところでございます。ちょっと数字面で申し上げると、次のページなんですけれども、まあ、営業利益の額、まあ、ちょっとこれ海外も含めている金額になってしまうんですが、金額についても14億17億27億と、まあ、ちょっと特殊要因もあったんですが、数字も積み上げているというところなので、しっかり取り込めているかなというふうに思ってます。
あとお客様からしてもやっぱり今ありましたけど、まあ、御社としてもその CO2 配慮ってあるんですけど、お客様としても新築建てて CO2 排出するんだったら、うん、 この建物を大事に使おうかとかっていう、はい、そういうなんかあのカーボンニュートラル的 なんか流れみたいなものは
まさにおっしゃる通りでございます、はい、ありがとうございますまさにおっしゃる通りでございまして、やはりそのお客様の方もあの営業とかをしているとですね、その CO2 の、 あの観点というのを少し高まっているのかなというふうに思っておりますので、やはりあのこういうリニューアルだとか、まあ、リニューアルに比べてさらにこの環境配慮型の技術の提案、まあ、そういったのが結構あのお客様としてはニーズとして高まっているかなというふうには思っております。
研究所で日夜こう、
あ、はい、日夜かは分からないですけど一生懸命研究しているということでございます。ありがとうございます、はい、で少しあの今も触れたんですけれども、あの数字面というところもあの少しまあ海外も入ってたりとちょっとあの、特殊要因も入ってるんですが、営業利益のところもしっかり積み上げてきているというところでございます。であの今海外というふうに申し上げましたが、実はですね、シンガポールにあるリニューアル関連会社のところもあの直近買収をしましてですね、まあ、あの全体でリニューアルをやっていこうということでやっております。このリニューアル関連会社エバーグリーンというんですが、まあ、ここでの業績も非常にあの好調でして、連結業績にもしっかり跳ねてきているというような状況でございます。あの今中期3カ年計画においてもですね、引き続きこのリニューアルというところをしっかり強化をしていきたいというふうに思っております。続いて3つ目のテーマでございまして、人材の獲得確保育成というところでございます。こちらの人材の獲得というところにつきましてはですね、やはりあの全業界でまあ言われておりますし、特にまあ建設業界であの特にあの市場命題というか課題というふうに言われておりますが、まあ、当社としてもこの部分はしっかり今後強化、さらに強化していかなければならないというふうに捉えております。ただ一つですね、当社 の、 まああの優位性といいますか、あの一つ言えるところでございますが、実はあの当社の社員の平均勤続年数、まあ、こちらが 21.4 年ということで、実はゼネコ日本のトップ23社の中でナンバーワンと1位の長さになっております。まあ、あの昨今ですね、あの転職市場も非常に活発になってきているところではございますが、やはりここというのはその当社のアットホームなカルチャーとか、まあ、居心地の良さとかですね、まあ、そういったところをあの表しているんじゃないかなというふうに思いましたので、あの少しこちらご紹介をさせていただきました。
これしかし21年はすごい
そうですね、私もびっくりしたんですけれども、
やっぱり、はい、あの働きやすいんですかって聞くのもやっぱりあの、はい、なんかやっぱりね、厳しくてっていうイメージがどうしても休み取りにくい的なイメージが、うん、あの業界的にあるかと思うんですけども、そうではないんです、
はい、そうですね、はい、おそらくこれから言えることはこうなんて言うんですか、長く働きたいと言える会社になるのかなというふうには思っております。はい、
採用の時も売りに採用の時も売りになりますね、それね。
そうですね、本当に、はいはいはい、なのであの採用の時もここをしっかりあのやはり今あの採用で入ってきていらっしゃる例えば学生さんとかって、こういう働きやすさっていうところ非常にあの見ているかと思いますので、ここしっかりアピールしていきたいなというふうに思っております。はい、でここのまあ中期3カ年計画の施策として、まあ、こういったことも含めた採用施策の強化というところもございますし、あとは当社のブランディング PR というところもしっかり強化していきたいなというふうに思っております。次の DX とガバナンスのところは少しあの時間の関係で飛ばさせていただきまして、6つ目の20ページのところをご覧ください。ここではですね、6つ目のテーマとして環境社会への貢献というところをあの少しご紹介させていただければと思います。私どもですね、まあ、先ほどから環境というのを少し一つあのキーワードとして何回か出させていただいているんですけれども、昔からですねあの結構環境のところをしっかりあの取り組んでいるというところがございまして、もともとこの中長期目標2030年度2050年度であのこのぐらい CO2 を排出量を減らしていくというのを元からあの目標として持っておったんですけれども、この直近においてですね、この目標の少し引き上げということをしたのと、あとはですね、もともと自社から排出される CO2、 ここの目標というのを設定しておったんですけれども、それだけではなくサプライチェーン全体で出てくる CO2 というものの目標というものを新たに追加をしております。では実際にあの最近取り組んだことの一つとして何があるかというと、中段の方に記載をさせていただいておりますが、作業所の仮設電気、 当社は毎年100から120ぐらいの工事を竣工しているんですけれども、そこで使用している仮設電気と、あと自社ビル3拠点こちらで使っております電力というものを再生可能エネルギー 100% 電力に変更し導入をいたしております。こういった地道な活動というのをしっかりしていてですね、こういった CO2 削減の目標を達成したいというふうに考えております。その下の方のところに今後の施策のところを記載させていただいておりますが、やはり2ポツ目に記載の通りですね、環境配慮等の高付加価値な設計資材などの提案、ここのところをやはりリニューアルと合わせてですね、今一度しっかりやっていこうというところで営業しているというところでございます。あとはですね、その下に記載の SBT 認定の取得、これは先ほど申し上げた目標のところをですね、より蓋然性の高い数字としようということで外部認証を得るというものでございますが、そういったものの取得というところも今進めているというところでございます。業績財務計画の内容についてご説明させていただきます。私どものこの中期3カ年計画の最終年度における数字というところで、一番右の青緑のところをご覧いただければと思うんですけれども、売上高につきましては1510億を計画しております。こちらですね、直近年度の売上高から略横ばいという内容になっておりますが、その理由としましてはですね、やはり弊社の方針として売上高をガンガン上げていくというような方針を上げているのではなく、しっかり案件を選別していく、いわゆる選別受注というものをしっかりしていこうというような方針がございますので、利益率をしっかり確保した案件だとか、あるいはその人手を確保できる水準での案件とか、そういったものを選別していくという観点で売上高については略横ばいという内容になっております。売上総利益につきましては172億の 11.4%、 営業利益につきましては64億の 4.2%、 当期純利益につきましては49億というような計画を立てております。売上高につきましては略横ばいと申し上げましたけれども、利益につきましてはリニューアル事業を含めたですね、利益率の高い事業に投資していく、強化していくというところと、あとはやはり今中期3カ年計画 DX も含めた生産性の向上というところを強化しようというふうに思っておりますので、これを踏まえて利益率額ともにですね、しっかり確保していこうというふうに思っております。 ROE につきましては 10%、それからロイックにつきましては 6.8% を計画しております。いずれもですね、株主資本コスト枠を上回る水準をしっかり維持していこうというふうに考えております。なおですね、足元の業績でございますが、この真ん中のところに記載をさせていただいておりますが、先ほど社長からもご説明をさせていただきました通り、利益率の方直近期よりもしっかり回復した水準になってきているというところでございます。私どもですね、この一番下のグラフの推移をご覧いただきます通り、配当額につきましては6年連続増配という形を挙げさせていただいております。なおかつですね、先ほど社長の方からもございましたが、直近3年間につきましては配当成功 70% 以上をキープというところでございます。それを踏まえましてですね、今中期3カ年計画におきましても、配当成功の基準としましては 70% 以上を維持させていただくというところと、今中期3カ年計画の最終年度における2026年度におきましては42.5円というところで直近期より増配を計画しております。またですね、株式をこの8月1日に5分割いたしました。そうすることによって、個人投資家様も含めた皆様が、投資をしやすい環境を作らせていただくというとともにですね、中間配当制度を導入しましたので、より一層当社の株式に投資していただければなというふうに思っております。株主還元の内容はこういったところでございます。はい、以上、私からのご説明は以上とさせていただきます。どうもありがとうございました。
ここまでは浅沼組 IR セミナー、お話は証券コード1852東証プライム上場株式会社浅沼組代表取締役社長浅沼誠さん、そして執行役員コーポレートコミュニケーション部長の浅沼真理香さんでした。どうもありがとうございました。
浅沼組 IR セミナー。この番組は証券コード1852東証プライム上場 浅沼組の IR 活動の一環としてお送りしました。